はい、皆さん、第2回目の授業を始めます。ちょっと時間が空いてしまいました。京都行ったりしてたんですけれども、授業の時になかなか短い間で行っているので時間が取れずに録音ができませんでした。またしばらく東京にいることになると思います。緊急、事態宣言でその他県への移動が制限されていて、新幹線で東京から京都とかっていうのは非常に、なんていうか良くない、後ろめたい気持ちで往復しました。さて今日はですね、序章が終えられるかなと思うんですけれども、まず第その前にですね、ちょっと質問が来てたので質問についてお答えしたいと。質問はですね、ミキさんからですけれども、中間の著作として玄関照合論前説記漫は除くということでしたが、それはどうしてなのかということと、玄関照合論というのはどのような、著作なのかということです。まず玄関照合論というのはですね、弥勒作と言われている、著作で、それに対して、注釈が書かれているんですけれども、そうですね、玄関っていうのは、瞑想のことですので、これは瞑想の中でですね、瞑想をすることによって、修行をいろんな修行段階を経て最終的には仏家に至るということを体系的に、順序立てて説いたものということになっています。私も全部読んだわけではないので、詳しくここで説明できないんですけれども、でこれはいろいろな、菩薩とか仏とか、大乗のいろいろなその境界といいますか段階を、説明しているもので、そういう、仏の在り方とか菩薩の在り方についての、規定がいろいろ載っているもので、非常にですねチベット人が、好んで、その注釈を書く、多分、権威の中で、非常に重視されている著作であると思います。般若思想といいます。でこれはもともとはですね、独立した著作だったんですけれども、それはハリバトラという、そうですね、何世紀だったかこれも調べないと分からない、調べないで話してますけれども、ハリバトラという人が、9世紀とかそのぐらいではないかと思いますけれども、般若経、八千字般若経のですね、注釈に利用したんですね。でこのそれを関連付けて、その八千字般若の、テキストを注釈するという形で、この玄関照合論と一緒に、注釈を書きました。ということがあるので、この玄関照合論を勉強するというのは般若思想を勉強するということに、つながるというか、それと一体視されてるんですね、チベットでは。そういう意味でですね、大乗仏教のその非常に、中核部分を、その説いているということで、チベットでは非常に重視されています。でこれについて、ゾンカパはですね、25歳から30歳ぐらいだったと思いますけれども、非常に若い頃にこの前説金満というセルテンというふうに、チベット語で略されてますけれども、そういう著作注釈を書きました。で普通はですね、チベット人の注釈というのは、元々の下、例えば中論なら中論の下に対する注釈で、その中論に対するインド人の注釈、プラサンナパダーであるとか、そういうものに対する注釈っていうのはないんですね。ですけれども、ゾンカパのこの伝説金満というのは玄関照合論の注釈、もちろんそれも含みますけれども、それに対するハリバドラの注釈に対する注釈になっています。ですので非常に 膨大な著作で、まあ、ツォン・カプの全集の中でも一巻半、を占めているということになります。でこれを25歳から30歳という非常に若い時期に、書きました。ですね、彼ので、まあ、この当時はですね、まだあのゾンカパ独自の中間思想というものを、自分の中にあの確立しておりません。まあ、詳しくもちろんここにも中間説はたくさん説かれているわけですけれども、ハリバドラは中間の立場からこの玄関証言論の注釈を書いておりますので、それを注釈している場合に当然中間の立場ですけれども、その立場はどちらかというと自立の勝敗に近い、まあ、従来のチベットにおいて 主流であった考え方ですね、そういうものに近い形で書かれていると言われています。まあ、ただまあそれがあの中間思想を論じることが、この著作 の中心テーマではないので、今のチベットのですね、ゲルクハの、いろんなお寺がありますけれども、そのお寺の中では玄関証言を勉強するときにこのセルテンを、なんていうか基本、注釈として基本的転籍として、用いるというお寺があります。例えば、五万学堂なんかはこれが、中心になっています。別の学堂ではですね、この玄関証言論に対する、まあ、ツォン・カパの言葉に従って書いたと言われるダルマ・リンチェンの、注釈があります。そちらの方をですね、まあ、基本転籍にしてそれに基づいて勉強するというお寺もあります。多分そちらの方が多いんじゃないかと思いますけれども、まあ、でもしかしこのセルテンを玄関証言論の基本的な注釈と考えて勉強する、ゲルカもあるということなので、まあ、中間思想においてですね、キビュロン勝敗についてのツォン・カパ独自の考え方がここでは見られないわけですけれども、しかしそれは大きな問題ではないということではないかと思います。まあ、これについてですね、もちろんここにおけるツォン・カパの中間思想というものがどういうものであるのかということを、まあ、膨大な著作ですけれども、その中から抽出して、分析して再構成するという、まあ、これは重要な研究テーマになると思います。ツォン・カパがですね、まあ、今日やりますけれども、中間思想というものをですね、自分の中で、確立したのがですね、まあ、大体こう1390年、40にならないですかね、ラマ・ウマパと出会ってからの話になります。ですね、多分37、8ぐらいだったと思います。まあ、それがその出発点で実際にその確立したと言えるのは、ブッダ・パリタの夢を見た頃ですね。それからラマ・ウマパに会って7年後になります。そして1402年にラムリムチェンも書くわけですけども、ここではっきりとツォン・カパの独自の思想というものがその詳しく展開されるということになりますので、これが47歳ぐらいだったと思いますけれども、ですから25から30という時期はまだまだ全然そういう独自の思想とかいうのがなくてですね、例えば自立論勝敗と機微論勝敗の違いとかそういうことについてもまだよく分かってない、よく分かってないというかそういう意識もなかったかもしれない、そういう時期に書かれたものです。まあ、そういうこともありますので、まあ、中間思想の発展段階としてはとりあえず省いておくというか、まあ、現状においてはそれがどういうことであるのかという研究はまだ進んでいないというふうに考えた方がいいかもしれません。まあ、そういうことで、この中間思想の発展段階の中には含めていない、これはちょっと省いておくということで、今日はですね、第2節の中間思想の発展段階ということをお話ししたいと思います。ですね、大体ですね、中間思想はですね、こう最初に言ってしまいますと大きく初期と中期と後期に まあ、後期というか言ってしまう晩年の時期といいますかね、そういう3つの段階に分かれている。まあ、これは思想的に分かれているというよりは著作がですね、まあそのやや時間を空けながらその3つの時期に、まあ、集中して書かれるというふうに言った方がいいかと思います。テキストの18ページに主要な中間思想の段階についての年表を載せておきました。最初の初期の中間思想というのが先ほど申しましたラム・リムチェンも五大道次第大論の執筆、でこれが1402年で、次に中期というのが前説神髄レクシェヌーポ、両義未両義の区別前説神髄という著作ですね。これが、1407年で同じ年に、中論の注釈の勝利大会というものを書いております。ですからこれがまあその間に5年経ってますけれども、まあ、もちろん小さい著作のようなものは、あるわけですけれども、まあ大きな著作としてですね、まとめられるのはこの1402年が初期の段階、1402年のラム・リムチェンボに描かれるのは初期の中間説、1407年の前説神髄と、中論中勝利大会、これが、中期のに書かれた著作、そして、後期というのが、まあ、1415年、ですから勝利大会から8年後ですね、菩提道次第小論というのが書かれます。これは菩提道次第大論が長すぎるということでおおよそ3分の1ぐらいですかねに縮めたものなんですが、まあこの中間のところっていうのは最後の、ヴィパシャナという士官、の官のところですね、チベット語でラクトンと呼ばれますけれども、まあ分析的な瞑想とかっていうふうに訳されますけど、瞑想というよりはその、分析的な考察ということをする、でそこでそれはですから六波羅蜜の、最後の智恵波羅蜜つまり般若波羅蜜を実践するところということになるんですけれども、建業における智恵というのは空性を理解することですので、ここにおいて中間思想が、説かれるということになります。でというわけでこの、この最後のところのですねヴィパシャナの章、これがですね、ラム・リム・チェンモーと、この、ラム・リム・チュンワと言われますけれども、菩提道次第小論では、全く書きな違ったものになってます。構成も内容も、まあ、内容が全く違っているかどうかはまあ微妙ですけれども、構成や文章は全く、入れ替わっている。ところが他の章はですね、おおよそその、サチェの構成もそうですし、その大論と小論は、構成がほぼ同じで、まあ、文章もその自分の主張自説の部分はかなり同じです。経典の引用とか、まあ、議論とかそういったものが、省かれて、いて、その、自説の部分、もちろん自説を補強するための経典の引用というのはあるんですけれども、そういったものが省かれているだけと、極めて、まあ、似ている、著作になってます。ところがヴィパシャナに関しては中間思想に関しては全く違っているということもあります。でこれがまあ後期思想の始まりで、それがまあ最終的にはですね1418年トンカパ1419年に亡くなりますので、亡くなる前年にですね、書かれた入中論の注釈である、密位解明、ゴンパラプセルという著作ですね、この著作でまあその2つはですね小論と密位解明は、思想的にはほぼ同じものというふうに考えることができます。ですのでこれが後期というふうに言えると思います。 でこれがですね、まあまあ一応この前期中期後期というのはですね、著作時期がこういうふうにですねそれぞれの間で離れて、まとまって書かれていると、それぞれの時期にはまとまって書かれている、またそれの代表的な著作というのがこうあると、そういう意味で、時間的に分けるとこういう3つに分かれるということになります。ただですね、このずっと後の章になりますけれども、私の分析によるとですね、この中期のところの前節神髄と勝利体系、これは同じ年に書かれてるんですけれども、その間で、特にですね、中岸思想の重要なテーマである二体説が、大きく変わっているというふうに私は考えております。まあ、どういうことかということは後でですね、第何章かですけれども、まあ、ちょっと先になりますかもしれませんけれども、ですね、第、4章ですね、2つの二体説というところで二体説の違いについて、この考えてみたいと。そこでこの二体説がですね、この、前節神髄と初期の、ラムリムチェンモーは似ている、もちろん発展はしてますけれども似ている、それに対してこの勝利大会以降、菩提道次第小論、そして三位解明と、これはこれでまた一つの似たような二体説を展開している。しかしその前期と後期の二体説は非常に違っている。ですからそこで線引きを しようと、まあ、そうすると中岸思想の二体説に関しては前期と後期という2つの分けが2つに分けるという考え方がまあできるようになります。ちょっと紛らわしいですよね、これ。ちょっともう少しなんかネーミングを考えた方がいいかもしれません。まあ、うまいネーミングが別に思いついているわけではないんですけれども、執筆時期によって3つに分けてるけれども、思想的には2つに分けるのが言うかろうというのが私の解釈になります。で、その菩提道次第大論という初期の、まあ、なんていうか頂点になる、著作が書かれる前の時期、その出発点はですね、1390年にラマウマパという人と出会う、で弥勒じゃない聖文殊のですね、文殊菩薩の、啓示をから直接教えを受けるようになる、この時期ですね、それが菩提道次第大論に、最終的には、帰着する、その間をですね、中岸思想の、形成過程というふうに、考えて、それはまた一つの時期に考えられると。まあ、それがどういうものであったのかというのも、この私のこの著作のですね、一つの大きなテーマになっています。これはいろんな小さな著作や伝記などからその過程をですね、中岸思想というのはどのように、ツォンカッパ独自の中岸思想というのがどのように、どういう要素からどのように組み立てられていったのかということをですね、時間を追っていろいろな、まあ、資料から後付けていくということになります。でですね、その簡単にこの次の第3節で、トンカパの中岸思想の初期と、これは中期、そして後期というのをですね、どういうふうに分けたらいい、どういうふうな違いがあるのかということを、大雑把にお話をしていこうと思います。で、ですね、初期というのはですね、まあ、ここではラムリムチェンモを、菩提道次第大論をの最後のヴィパシャナ章とですね、ここのところを中心にというか、ここの思想の根本的な主張は何かということをですね、まず、挙げておきたいと思います。まあ、この章がですね、先ほど申しましたように中岸思想を述べているということなんですけれども、これはですね、この ラムリムチェンモーの中でですね、これはどっかに書いたと思いますけれども、ですね、これはまあ16ページに書いてありますけれども、菩提道師大体論はですね、全部で何フォーリオあったかな、523フォーリオありますけれども、まあ、これはショルパンという、まあ、ショルというのはラサのにある印刷所ですけれども、そこのショルパルカンという印刷所で印刷されたもので、成立はおそらく1900年前後だったと思いますけれども、ここでですこの523フォーリオのうち、このヴィパッシャナ思想は165フォーリオと、まあ、計算をするとですね、約4分の1を占めています。これはまあ非常に何というか、この、全体の中で占める割合が大きい部分ということになります。まあ、それだけこの中間思想というのが重要であったということを意味しています。ラムリムっていうのは、まあ仏悟りに至るまでの、その改定をですね、設定しつつ、それによって仏説全体を、一つのその矛盾なくですね、解釈するための枠組みを提出しているということなんですけれども、まあ、このラムリムについてはまた別にいろいろ説明する必要があって、ツォンカパの立場はどんなものなのかと、いうことを、もちろん説明する必要があるんですけれども、まあ、これは今回の、私の本では、ほとんど触れられていないので、お話はカットさせていただきます。まあ、これについてはですね、世界から来ている留学生のですね、まあ、博士号をこの3月に、取得することができました、クンサン・チェジョンさんが、このツォンカパのラムリム思想というのが、カダムハンの伝統の中でどういうふうに、特徴づけられるのかという観点から研究をしておりまして、まあ、その中でそのツォンカパのラムリム思想というのが、例えばアティシャの菩提道討論ですね、との違いとか、まあ、その他影響を受けたいくつかの著作との比較を通じて、ラムリムツォンカパのラムリム思想の特徴というものを、まあ、探求しているわけですけれども、そちらの方が詳しいといいますか、そちらの方で、まあ、理解してほしいというふうに思いますけど、まあ、とにかくその、ラムリムの中で、つまり悟りに至る、道の改定というこの全体の中で最後の、まあ、六波羅蜜というのは菩薩行のことですけれども、菩薩行六波羅蜜がある中でですね、最後の智恵波羅蜜という部分、ここが全体の4分の1を占めるという、量から言っても非常に重要であり、それだけツォンカパがここに、思い入れを持ってですね、注力したということが分かるかと思います。まあちょっと長くなりましたけれども、とにかく初期の、まあ、中間思想というのを、このヴィパッシャナ書を読むことで理解できるであろうと、まあ到達点はですね、でそれは一言で言えば何かと言いますとですね、まあ、一言で言ってもそれは一言で言えないわけですけれども、スローガンとしてはですね、中間派の不遇の商法、つまり中間派に独自の不遇というのは他と共通しない、独自の、商法というのは優れた性質と、まあ、優れた性質といっても何かこう性質があるわけじゃなくて、要するに教えということですね、思想と言ってもいいと思います。これが、というふうに名付けられているわけですけれども、まあ、それはまあその、それが何かということを言わないとですね、どの著作を取ったって自分の考え方が、この中間派についてのですね、最も優れた解釈であると主張 していいことになりますので、それが一体何であるのかということの方が大事なわけです。ただまあトンカパはこれをまあこの何度も繰り返しこの中華派の不遇の商法というふうな言葉を使っておりますので、まあ象徴的にですねこれを初期の中華思想のまあスローガンであるというふうに考えてみられると思います。でこれのですね最初にこう定式化されるトンカパが提示する最初の定式化というのは、演技するものが同時に、空であるということ、まあ、一つのものが演技すると同時に空であるあるいは無事象であるということが矛盾しないということ、これが、中間派の他の、学派では見られない、特徴的な独自の優れた教えなのだと、思想なのであると、まあ、こういうふうな主張になります。でこの、演技するものが同時に空無事象であると、無事象であるにもかかわらず演技をすると、あるいは無事象であって初めて演技することができるというような思想、あるいは、無事象というのが無存在しないということではなくて演技の意味で、理解されるようになると、そういうこと、まあみんな同じことをですね別の言い回しを持ってトンカパはこう描い不遇の商法というふうに言っているんですね。まあ、これがどうして同じなのかというようなことについてもまた後ほど、指摘したいと思います。次の章ですかね、この第一章、まあ、がこの中央の不遇の商法についての、詳しい説明になっております。でこれがまたちょっとまあこれ縁起と無事象というものの関係がですね矛盾しない、一つのものに全く矛盾しないどころかそれぞれがそれぞれを支え合っているというそういう関係として捉えているわけですけれども、もう少しこうスタティック、まあ図式的と言いますかね、図式的なあるいはもうちょっとその存在論的にこの解釈した言い方というのがですね、この存在するということと存在しないとあるいは無であるということについて、まあ普通の他の学派は存在するということと、は存在するということであり実在するということであり存在しないということは、全く存在しないことなんだと、まあそれ以上の説明はないわけですけれども、希微論証派だけはですね存在するということと、事象によって存在すること、あるいはですね真実なものとして存在すること、と、そういうその限定しなしにですね単に存在しているということ、これを区別しなければならない、同時にですね存在しないということも、事象が存在しない、そのものが存在しないんではなくてそのものの事象が存在しないということ、とそのものが存在しないということ、この2つを区別しなければならない、これを区別しているのが希微論証派だけであるというそういう、主張に なってます。これはですね、まあ、その縁起と無事象というものの同時成立あるいは同一期待性ですね、同じ期待にその2つが同時に成り立っているということ、しかもそれらが他者を、つまり縁起していることと無事象であることというのが必要不可欠の関係になっているということ、こういうふうなのとはそれをまあいろいろ否定的に言ってみたり逆の立場から言ってみたりこうあるいはそういうことが理解できるようになることというふうに言ってみたりはするんですけど、まあそういう縁起と無事象の関係ではなくて存在と無というものですね、これに、存在しているのは実事象によって存在しているのではない、しかし、事象によって存在していると言ってはいけないし、存在しないのは事象が存在しない、事象が存在しないから事象によって存在しているわけではない、全ての方はですね存在単に存在している、単に存在していて全く存在しないわけではない、 まあ、こういう考え方ですね。かなりこの存在と無という存在論的な用語でもって、説明するというそういう、ことが、まあ、最終的にはですね、一番根本的な中間派の不遇の商法の、まあ、存在論的な基盤あるいは説明になるだろうというふうに私は考えるわけですけれども、まあ、それはまあどれをあの根本と言ってみても同じで、つまりこれが一つの思想に集約されているということが大事なんですね。同じことを言ってるわけです、まあ、表現が違うだけですね。まあ、そういうふうに、まあ、それが具体的にですね、どのように、ラムリムチェムの中で展開されるのかというようなことについてはですね、また次の第一章でご説明をしたいと思います。で、ですね、この段階でですね、その二体説、つまり世俗体と将棋体ということですね、これがですね、まあ、将棋体というのは空将無自将であり、世俗体というのは単に存在していること、つまり演技していることであるというふうにこの段階では考えております。したがって縁起と無事象が矛盾せずに一つのものに存在しているということは、世俗体と、将棋体が一つのものに矛盾しないで、存在しているということだと、まあ、こうつまり世俗体と将棋体を、中間派の不遇の商法の中に解消してしまう、そういう、したがってそれは区別されるべきものではない、縁起と無事象が同時に互いに支え合って必要不可欠のあるその構造を成して全ての存在方にですね存在し成り立っているということは、世俗体と将棋体が互いに他を必要としながら同時に、一つの構造として、全ての方にダルマに、成立しているということになるわけです。まあ、これが初期の二体説の特徴になります。それはですね、後にですね、その後期の思想というのをこの二体説の違いで説明したいと思いますので、ちょっと覚えておいてください。で、中期というのはですね、中期のうちの前説神髄まではこの、中間派の不遇の商法が、まあ、繰り返される、二体説についても繰り返されているんですけれども、ただ少しあの進歩しているのはですね、この縁起と無事象という関係について考えているときはですね、これはあの存在論的なものですよね。縁起しているというのはつまり因果関係の中で他によって何かが成立する、無事象というのはそれが事象によって成立しているのではないといったようなですね、存在論的な言葉で考えられているわけですけれども、前説神髄ではもちろんそれは変わらないんですけれども、そこにですね、言語論的な、つまり一体事象によって存在しているというのはどういうことなのかということについてのより詳しい問いを投げかけます。これは事象によって存在しているということを認める立場、これは気流派以外の全ての、事実論商派も含めてですね、全ての立場がそうなわけですけれども、彼らはあの物事はですね、真実として成立はしていないけれども事象によって成立していると、これは認めなきゃいけないというそういう立場に立っております。で、それはどういうことなのかというとですね、要するに言葉の意味というのを考えた場合に、それがその言葉の意味が何を指しているのかということについて、まあ、議論をしている人たち、あるいは我々全ての衆生といいますか世俗の人間がですね、世間の人が、共通の認識を持たなければ話ができないと。で、共通の認識を持てるということは、それは、そういったものがですね、我々一人一人の意識とは独立して事象として、事象としてその我々の意識からの外に存在しているんだと、つまり言葉の意味がですね、事象として我々の外に存在している、そういう事象によってそれぞれのものが成立しているという考え方ですね。それに対して気流派はそういうその事象を探し求めても何も得られないと、つまり 全ての言葉は事象によって成立しているものを表現していない。我々は単に物が存在していると考えているわけで、その物が事象によって成立しているということは、考えていない。まあ、もちろんですね、我々の、世俗の人間もですね、物がそれ自体で存在しているというふうには考えているわけです。しかしそれは誤った考え方であり、我々はそれを普段は意識していないわけです。我々は単に物が存在しているというだけで、それ自体で存在していると見ているんだけれども、そのようには考えていないわけです。ところが哲学者は、それでは満足しないで、つまり我々はその事象に、事象というものを認めない限りは他者との議論をすることができないというふうに考えるというふうにですね、要するに言葉の意味というものを、探し求める、そして考察して、得られないから、全てのものは事象によって存在しているものではない、単に言葉だけで存在しているものである、名付けられただけの存在である、あるいは名前、ミン・タクパツァムというふうな、言い方をしますけど、名前、名付けられただけの存在、つまりそれが名付けられている対象としての、人間の意識から独立した何かというものを、想定することはできないという、そういう、それが希流派の、その無事象の考え方であるというふうにこの段階では考えるように、非常に言語論的なその言葉の意味というものを、問うという、そういう操作を加えることによって、事象によって存在しているものを認める多角化の考え方を分析し、それを批判すると、そういうふうな論理が非常に明確になってくるのが、この前説神髄なんですね。でこれが、まあ中期なんですけれど、中期といいますか、中期の前半の思想になります。ところがその同じ年に書かれた勝利大会ではですね、似たこういう言語論的なものも、言及はされるんですけれども、似た説自体が全く異なった似た話になっておりまして、これが入中論のですね、似た説を述べている部分があるんですけれども、そこの部分をそのまんま繰り返しているんですね。でその場合の世俗体というのは、世俗の意識にとって真実であると思われているもの、つまり、事象とか、その事象とか、真実としてあるものとか、真実のあるものとか、こういったものが世俗体、世俗にとって体である、体というのは真実ですね、世俗にとって真実であるもの、これを世俗体というふうに呼ぶと。で、菩薩はそれが真実であるということを、真実ではないということを知っているので、菩薩にとってはそれは単に世俗のものに過ぎないと。これを唯世俗というふうに、世俗のみのものというふうに言うようになります。そして勝義体というのは勝義であり体である、つまり本当の意味での、真実というのは空想ということですね。これはまあそんなに変わらないと思いますけども、細かく言うと違うんですけれども、それはまあ、この私のこの本を書いた中ではそんなに、細かくこの、将棋体というものについて考えていたわけではなくてですね、まあ、これは空想と同義であり、無事想と同義であり、世俗体じゃなく、将棋体とか、真実とか、そういったものはみんな同義であるというふうに考えておりました。まあ、とにかく二体説がですね、その二体の間に唯世俗というのが入って、そしてそれは勝者にとって、全てのものは単に世俗のものに過ぎないと、真実ではないと、真実を否定するんですね。ですから体であることを否定する。世俗体っていう時の世俗は無明のことを指している。つまり我々が無明によって全ての存在は真実に存在していると考える時、これを、世俗、勝者の立場から世俗体であると、我々は 真実であるとしか思ってない。世俗において真実である、あれ世俗にとって真実であるとは考えてない。なぜなら我々は自分が無明によって存在して、物が存在しているというふうには考えていないので、我々は単に、目の前の机がですね、真実に存在していると考えている。だから体であると思っているわけです。でこれが体ではなくて、単なる世俗、つまり言説、あるいは言葉に過ぎないということを知っているのは聖者。全てのものが体ではないと、真実ではないということを知っている、無明によって真実であると思い込んでいるに過ぎないということを知っている、聖者ですね。その立場から言えば、我々世俗の人間は、正義体というふうに考えているというふうに捉えられるわけです。まあ、そこのところちょっと複雑ですね。我々は自分が、存在しているもの、あるいは真実であると思っているものは真実である、体であると思っているだけで、世俗体であるというふうには思いつかないわ、考えられないわけです。なぜなら我々は無明にとらわれているということを知らないからです。で、聖者もまだ世俗のものが見えているわけですけれども、これは真実ではないので虚偽なるものなわけです。そして、最後の、聖者の上に立つのが仏ですけれども、仏になると、もうその世俗さえもが現れてこない。もちろん真実であると言われているものもないわけですから、全てのものが現れてこない。これが、仏の知恵にとっての存在の真のあり方ということになります。ですからここではですね、凡夫、我々世俗の人間と聖者と、聖者菩薩ですね、聖者菩薩とそして仏という三者の、そのによって、全ての法というものがどのように捉えられているのかということを、いわば、外側に立ってですね、それぞれにとってではなくて、我々外側にとっての立場からそれぞれにとってどのように見えているかを、世俗体、あるいは言説体、それから、唯一世俗、そして、正気体というふうに、この特徴付けられるというふうに、この時期の日体説では説かれるようになります。これは全くそのままほぼ、チャントラキルティの二体説ですけれども、それをよりこう鮮明にですね、チャントラキルティは非常に短い、部分で言ってるだけなんですけれども、二体説を重視したトンカパはこれを、その中間思想の全体にとって共通の二体説であるというふうに考えるようになります。相当その初期の、中間派の不遇の商法と違ってきて、ある意味非常に複雑になっています、ね、構成するものは、そしてどういう立場なのか、何々にとってどうであると言えるのかという、誰々にとってどうであるということをまた別の誰かが観察をしている、そういうふうな、複眼的な視点、あるいは重層した、視点から捉えるようになるという、ここのところがですね、後期の、中間思想の、重要なポイントといいますか、その初期と大きく違う点ということになります。こういうふうな2つの段階、あるいは、その切れ目がですね、ちょうど中期の前節神髄と、勝利大会の間で起こっていると、同じ年なんですけれどもね、それは非常に象徴的な話だと思います。で、こういうふうにですね、第4節否定対象の特定っていうのはあんまり大した意味ないんですね、つまり孫カパの思想の中でずっとこう常に問い続けられているものは何かというとですね、希流派というものを、なんていうか一番素晴らしいものであるというかには、それが自立派以前のもの、特に自立派と違うということを主張しないといけないわけです。でその違いは何かっていうと、否定対象の範囲の違い、何を否定するのかという、その否定対象は何であるのか、事象なわけですけれども、その事象という概念をめぐって、 この3つの2つの時期のですね、初期と後期の中間思想の違い、あるいはその中における奇病派と自立派の違い、そういったものがこう展開されているというふうに今考えられるという意味で、この否定対象の設定特定というのは、あのチョンカパの中間思想を理解するときにですね、重要なポイントになってきます。まあ、そういうことをまあちょっと述べただけですね。で、第5節、本書の課題と構成になりますけれども、まあ今言ったようなことをですね、全部で何章でしたかね、9章にわたって、第1章から9章にわたって、書いておきます。まず最初の第1章、中間派の不遇の処方では、その初期の菩提道次第大論に書かれた中間思想、特にその不遇の処方というものがどういうものであるのかということを分析をしていきます。で、第2章、聖文殊の教会による中間思想の形成過程というのは、この初期の中間派の不遇の処方に、この至るまでのツォンカパの中間理解というのがどのように変わっていったのかということをですね、資料に基づいて細かく後付けていくという問題です。これはまあ非常に面白いテーマでして、結構よくわかるんですね。ツォンカパの伝記はよくできていましてですね、それが年代順でわかるようになっております。そういうことで、そこに特に伝記とか、小さい著作ですね、あるいは書簡といったものをの中で、その時期を区別していこうと、どの時期にどういうふうになっていったのかと、まあいう、そういう研究になっております。第3章はですね、先ほども言いましたようにですね、ツォンカパの非常に重要なテーマというのが、奇病論諸派というのと自立論諸派はどう違うのかということをですね、明確にする、そのために、彼の思想が組み立てられていったという点があるわけですけれども、自立論諸派というのは、その自立論諸というものを認めるという立場になるわけです。その問題と中間派の不遇の諸派という問題がどのように関わっていたのか、つまりそれを使いながら自立論諸派を批判する、あるいは自立論諸というものを批判する、そうすることによって奇病派はどういうふうな論諸を考えていたのかという、そういう問題をこの第3章で考えます。第4章ではですね、その初期と後期の二体説の違いというものを、先ほども簡単に言ったことをですね、実際の文献の中で確認をしていくという章です。第5章はですね、ところがその入中論というのは、当然そのツォンカパの著作にとってですね、奇病派の重要な著作であり、その重要な著作の中の二体説の部分をですね、初期のツォンカパはどのように解釈していたのだろうかと、後期の二体説では、そのチャンドラ・ケールティの入中論の二体説をそのまんま、その順番で注釈をし解説をしていったんですけれども、初期の場合にはそういうふうな引用の仕方はしません。バラバラです。でそのバラバラなものについて、そのどういうふうに解釈したのか、それは果たして後期の中間説につながるような解釈をしていたんだろうかということを検証していきます。でそうじゃないということで、やはり二体説はその初期のものと後期のものでは違うんだということを、暴章のようなものですけどね、そういうことを考えていきます。で第6章は自称と縁起というね、これも中間の不遇の商法に、重要な概念になってるわけですね。自称があるということと縁起するということは矛盾している、つまり両立しないわけです。自称がないということと、縁起するということは、相互に不可欠の関係になって、矛盾せずに一つのものの中に存在している、しかし自称と縁起は矛盾していると、この自称と縁起ということについてツォンカパはどこまで考えていたのか、縁起というのはどういうものであると考えていたのか、そういった問題をここで扱います。第7章は自らの特質によって成立しているものと、これはですね、自らの特質というのは スバラクシャナというサンスクリット語にあたり、それをですねチベット語ではランギツェニーというふうに翻訳します。ランギツェニーキードゥッパという言葉ですね。これがどういう意味なのかということをですね、特にその、ランギツェニーとは何なのか、それからランギツェニーキーというこの具格は何なのかと、そういうことをですね、問題にしている章です。でこれはですね吉水千鶴子先生がですね、このランギツェニーキードゥッパという非常に特徴的な言葉について、注目して非常、かなり古い時期に注目してですね、膨大な論文を書いていらっしゃるわけですけれども、そこの根本的な理解に問題があるのではないかということを、がそこの章の出発点になっております。直接吉水先生 の解釈を取り上げて批判するというわけではないんですけれども、少なくともそれとは違 う考え方をここで提出しております。第8章の中期中外思想の言語論的展開というのは、先ほど申しましたようにですね、その中期の、前説真髄においてですね、その言語論的というのは言葉の意味を問うということによって、その事象によって存在しているものと考える、自立最善の実在論の、根本的な誤謬を指摘するという、そういう手続きをここでその方が初めて導入しているという存在論的なものではなくて言語論的なものであるということを、指摘しています。そして第9章、2つの事象というのはですね、これもまたですね事象という言葉の用法として、真実なものとしての事象と否定される否定対象としての事象というのがあると、このこと自体はですね、すでに根本先生によって指摘されているわけですけれども、その解釈にちょっと違うんじゃないのということを主張したんですけれども、これはもっと複雑な問題であるということは後々分かってまいります。果たしてこれこのままでこの章がいいのかどうかっていうことは非常に問題なんですね。それはそのこれはもうすでに2年前にですね、博士号を取りました世界からの留学生ラモジョマさんのですね、後期のツォンカパ後期中間思想の研究という博士論文でですね、この事象の問題についていろいろ取り上げて、そんな単純な問題じゃなくてもっと複雑なんだということを指摘しております。でそれを一緒に考える中で、私もやはりこれはちょっとこの当時はまだ私の論文本を書いている時には気がつかなかったことがいろいろ出てきております。そういったこともここでご説明できればいいかなというふうに思います。そういうことで最後の章は残された問題と、そのこの本を書いてた時に残された問題ということを、指摘して、そのうちの幾分かはそういう留学生の博士論文の中で、ある程度こう、指摘されたりしておりますけれども、それでもまだもっと残された問題たくさんあります。これはあの要するに研究してないことを言うだけなので、研究の説明にはならないということですね。そういうことでですね、この後期の中間思想についてはやはりちょっと私のその言葉遣いとかでもまだまだ厳密さを欠いている部分があるというふうに、今では考えております。そういったことで、もしできるならばそこら辺を含めて、全体を書き直したい、そこら全体と申しましてもその、その後期の部分ですね、そのあたりの表現を書き直していきたいし、ちょっと無理してここの中に入れたような部分は削りたいというふうな気もしております。これはその一番古くはですね、最初にですねこの中間派の不遇の商法というのを、がツォンカパのラムリムチェンモンの中心思想なんだということを気づいた論文がありましてですね、それが私のですねこの、こういうツォンカパの中間思想の、全体の理解の中心的な部分になっております。これを書くようになった出発点といいますかね、 になっておりますので、それはですね、まあ、文献表のところで言うと、ですね、孫河派における縁起と空の存在論という、こういう1999年の著作ですね、まあ、論文ですけど、まあ、これは論文といいましても一般書に書いたものなんですけれども、これが出発点になりました。そして最終的にはですね、2016年じゃないか、孫河派の中外思想における2つの事象というのは、ね、2015年ですね。だから16年間にわたって書いてきたもの、これをもう一度ですね、この一つの著作にまとめるにあたってですね、中央、まあ、全体の構成とか表現中、そういったものを全部、点検し直して書き直したものというのが、この孫河派中外思想の研究ということになります。でもこの後ですね、ちょっと書こうとした論文がですね、みんなこの、同じことを言ってたんですね。ということはもう私はこれでおしまいかな、おしまいっていうか、もうこれ以上なんか自分の中から新しい理解が生まれないかなというふうに思ってこの本をまとめる決心をしましたけれども、まあ、先ほど申しましたようにですね、その後ラモジマさんの後期の中外思想についての研究を一緒にこうテキストを読みながら考えているときにですね、まだまだこの辺り不十分だったなというところが見つかってまいりました。ただまあそれをじゃあ論文に書くかっていうと、まあ、それはちょっとどうかなというふうな気がしております。で、まあ、この本の内容ですね、もしそういった意味で書き直せる機会がありましたら、それを、まあ、例えば改訂版みたいな形で書き直すということになるんじゃないかなというふうに考えております。ということでですね、まあ、ちょっと駆け足でしたけれども、序章のところの説明を終わりにしたいと思います。まあ、ちょっと早口でしたので分かりづらいところがあったかもしれませんけれども、本文を読みながらですね、この説明を聞いてなお分からないところがありましたら、またメールで質問していただければと思います。来週は第一章の中間の不遇の章法のところの説明に入りたいと思います。それでは約1時間57分ですけれども、まあ、喉もかなり疲れますので、このぐらいで今日の授業は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。